公明党山岸みどり、弱者に寄り添う支援を。問い、子育て家庭の支援について、孤立・虐待防止のためヘルパーなどの訪問による家事支援が必要と考えるがどうか。答え、訪問支援の必要性は感じるが、支援を必要する人と支援を行う人のバランスがある。妊娠時から出産時までしっかりケアし、出産後には不安なくどう地域で育てていくかということに重点を置いた方が良いと考える。問い、高齢者などの車椅子利用者などがリフト付き福祉タクシーを利用するが、料金が高額である。女性の考えはあるか。また高齢者の健康寿命延伸のためのフレイル予防について、生き生きカニエスポーツクラブと協力した支援継続の考えは。答え、障害者福祉タクシーとしてタクシーチケット補助は実施している。高齢者福祉タクシー助成については、近隣の町村も含めて勉強し、施策として実施するかどうかを考えていきたいと思っている。生き生きカニエスポーツクラブ側の都合もあるため、答えを出すのは控え、前向きに検討するとだけ申し上げる。問い、町内全小中学校の児童生徒にタブレット端末が配備され、リモート授業を求める声がある。今後の推進状況は。答え、令和4年度にリモート授業の試験を行う予定である。ルーターの貸し出しやタブレット破損時の対応など課題は多い。教育委員会や学校の先生とも相談しながら、やれることから進めていく。写真、配備されたタブレット。問い、学校施設は児童生徒が障害の有無にかかわらず、誰もが支障なく安心して学校生活を送ることができ、災害時には指定避難所となることから、バリアフリー化が必要である。今後どのように取り組むのか。答え、公共施設の長寿命化計画の中で、学校施設のバリアフリー化を積極的に行い、エレベーターの設置や体育館から校舎へのスロープの整備を検討したい。写真、蟹江中学校の外観。立憲民主党、中村英子。30年間できない数々の大型事業実現は。問い、安倍政権時代に公文書の改ざん、隠蔽などがあった。容認せず、民主主義を定着、進化させることが次世代への責任だと思うがどうか。答え、想像を超えた質問であり、これからの施政方針に盛り込まなければならないのかと感じ、反省している。民主主義は、あくまで皆が権利を持ち、皆が一緒になってそれを行使するという考えが基本であると考える。問い、近鉄蟹江駅橋上化や宝地区区画整理など、30年以上進まない大型整備が5事業ある。住民の協力がないからできないという町長の答弁には納得しない。仕事の仕方が悪い。5期目の町長なら、任期中に一つでも実現する意欲、姿勢を示してほしい。答え、全部ができるかどうかについては、議員各位が一番よく分かっているのではないか。責任転嫁をするつもりはない。過去の経緯、経過の中で、ここまで来たことを理解してもらわないと、一つも前に進まない。実際どうすればいいのか、逆に聞きたい。写真、狭い JR 東湖線踏切の様子。問い、蟹江町子ども条例の制定を提案してから数年経っているが、どうなっているのか。答え、子ども条例がいらないとは言わない。第2期子ども・子育て支援事業計画の基本目標の中に、 子どもの利益を尊重する施策を充実するとある。子どもを守るための施策の必要性や子どもを取り巻くさまざまな問題について関係機関と連携すると掲げ、その先で条例制定につながれば一番良いのではないかと考える。問い、女性政策の推進には司令塔が必要である。女性室を設置してはどうか。答え、女性管理職を育成し女性の感性で庁を牽引していくことは重要であると考える。他の自治体以上に女性の活躍を期待し、その都度男性女性の区別なく取り組みたい。それぞれのコーナーに質問議員の写真と動画配信サイトの QR コードがあります。